大北よしこのニコニコフリクエンシー。こんばんは、今日も一日お疲れ様でした。木曜日の夜23時30分、イエローチャンネルニコニコフリクエンシー、お聞きの皆様こんばんは。今日も始まりました、お付き合いいただくのは、パーソナリティのよっちゃんこと大北よしこです。フリークエンシーとは周波数という意味でして、ラジオを聞いてくださる皆様の心に優しく響く波のような時間を持ちたいと思っております。日々の生活に響くちょっとクスッと笑えるようなお話とか、生活のヒントになるようなお話とか、今日も、もうレギュラーの素敵なゲストさんにお話をお伺いする予定です。ここからは眠る前のひとときをどうぞゆったりした気持ちで、お付き合いください。この番組の提供は一般社団法人ニーズ、ご縁、応援、ご健をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、ここ神戸スタジオからお送りします。
オープラインレディオ、
はい、改めましてこんばんは、よっちゃんこと、大北よしこです。播磨町から参りました、一般社団法人ニーズの代表をさせていただいております。もうこのね放送もう6月に入ったんですけれど、ちょっと私5月にですねちょっと風邪ひいちゃいまして、もうなんとなくねちょっと今黄砂もねずっとあるんですよね。でもう6月なのでもう梅雨入りもしてまして、ちょっとジメジメと嫌な感じの季節になってまいりましたが、まあ、私たち一般社団法人ニーズは、アロマセラピーっていうのをねちょっとやらせており、ま、いただいておりまして、そちらではもうちょっとね、まずちょっと喉とかねそういうのにおすすめなのが、ティーツリーでございます。で天然のマスクってね呼ばれるぐらい空気もクリーンにしてくれますし、そういったこともティーツリーとかね 2,3 種類アロマセラピーをねちょっと持っていただいたらいいなと思っております。でまたそういうのに手伝ってもらってQOL 生活の質を上げていただきたいなと思っております。今日はですねもう素敵なゲストさんがいっぱい話したいってもう前でね待ってくださってますので、もう早速ねお話ししたいと思っているので、また一般社団法人ニースのお話もねまた聞いてください。
夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ではここからのねコーナーなんですけど、もうね今日もいつも毎月一度ね来ていただいてるんですけど、本当に今日はニコニコフリークエンシーでおなじみの方なんですけど、実はね間もなく立ち上がりますある素晴らしいプロジェクトの今夜はキックオフ放送をさせていただきます。その名も縁つなぎバンクということで、ニコニコフリークエンシーではおなじみの縁つなぎバンクの主催でもあり、30年以上にわたり多くの企業の経営サポートや人材育成に携わってこられました教育経営創造研究所代表であるビジネスコンサルタントの水田光三さんにお話をじっくり伺ってまいります。水田さんよろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
今夜もどうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。もう水田さんねついにその縁つなぎバンクが始動する、
う
ん、
する
ということでね、
かもね
かもなの私もねとっても今日ねお話聞いて、まあ始動するねんでって聞いてとってもワクワクしてるんですよ。でね今夜はねこの番組を通じてこの主催である水田さんがどんな思いでねこのバンクっていうのを立ち上げて、これからどんな未来をね作ろうとしてるのか、もうされてるのかっていうね水田さんの思いをたっぷりちょっとお聞きねさせていただ、インタビューをねさせていただきたい、もうインタビューはよっちゃんでございます。
ありがとうございます。
はい、
今日はリスナーのね皆さんに私の生の声とですね、うん、 まあ、うちに秘めたエネルギーを、まあ、そのままお届けできればなと思っていますので、ぜひ最後までねお付き合いください。
はい、ということでね、もう本当にうちに秘めたねエネルギーを今からこうバーンと出していただきたいのですが、まずちょっと一曲ねお聴きいただきたいということで、ライストーンさんという、男性お二人のデュオなんですけれど、魔法の言葉ちょっとまず お聞きください。
喧嘩でボロボロ、どんな時でも君は微笑んで、たった一言、すごいね。この一言は魔法の言葉、勇気と力が湧いてくる。尖った心をとろかせる。マリア様のようだね。いつも笑顔で僕を見透かす君の目がとても優しく心地よく、沈んだ心を照らす魔法の言葉を持つ君と、魔法の言葉にありがとう。僕には何もないけれど、君に捧げるよこの歌を、心から書き上げた僕からの魔法の言葉。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献夢の種。
はい、ではあの僕からの魔法の言葉ということでね、ちょっと聞いていただきました。スローなね曲でしたけど、まあそれではあの縁つなぎバンクということで早速お話を伺っていきます。まずこの縁つなぎバンクという名前、非常にキャッチーなんですけれど、ここにはねどのような思いが水田さん込められているんですか？
そうですね、あの今のビジネス社会を見渡すとですね、まあ、素晴らしい技術や思いを持っていて、もっと誰かとつながりたいとかですね、うん、縁を広げたいと思っている経営者の方がたくさんいらっしゃるんですね。うん、まあ、その一方でまたあの現役は引退したんだけれども、まあ、これまで培ってきた豊かな人脈、あるいは貴重な情報経験をですね、まあ、誰かのために役立てたい、まあ、というベテランシニア層の方もたくさんいらっしゃるんですね。このつながりたい経営者とつなぎたいプロフェッショナルの両方の気持ちを結びつけるプラットフォームにしたい、まあ、それがあの縁つなぎバンクの原点なんです。
うん、なるほど。もう本当にね現役の経営者さんだけではなくね、引退された方の知恵とか人脈にもスポットを当てるんですよね。もうそれはねすごい心強い存在に、ね、なりそうですね。
そうですね。でもう一つあの大きなポイントとしてはですね、うん、まあ、この縁つなぎはその単なる仲良しグループとか、まあ、ボランティアではないのでね、うん、まあ、ビジネスとしてのお互いの縁をつなぐことで、まあ、それがしっかりとですねお金を生み出して、まあ、経済を回していくと、まあ、つまりあの縁つなぎの縁とビジネスの縁、この縁つなぎになればなと、まあ、そんな思いを込めています。
うん、縁 ってもご縁のね縁が豊かさの縁、うんまあ、丸っていう円に変わっていく、これはね非常に現実的でかつ三方が潤うっていうね素晴らしい仕組みですね。
そうですね、まあ、ありがとうございます、まあ、お互いが敬意を持ってですね、うんまあ、正当なビジネスとして、まあ、循環するからこそこのつながりは長続きしますし、うんうんまあ、地域社会にもまあ、元気にする、ね、原動力になるんだと確信してます。
うんもうすごい確信ですよね。原動力もすごいし、うん、でそれでですねその、うん、よくね水田さんとお話をすると、はい、水田さんがよくね言われてるもうアンパンマン経営っていうのをね、うん、よくおっしゃられるんですけどこれってねここにも入ってるんですよね、
うんうん、おっしゃる通りでございます、うんまあ、この皆さんご存知のこれアンパンマンですね、うん、私が考えるアンパンマン経営というとね、まあ、一言で言うとまあ、歌のセールと同じですね、まあ、何のために起業して何のために商品開発をして何をして地域社会に貢献するのかと、まあ、こういう企業の根源的な目的を追求する、まあ、経営手法と、まあ、アンパンマンのテーマソングを、ね、思い浮かべてみてください、うんうん何のために生まれて何をして生きるのかという歌詞がありますよね。
うんうんうん確かに、うんうん答えられないってなんかそんなのは嫌だみたいな、ねうん、感じの歌手がねやっぱり何のために生まれての答えられないのはね嫌ですよねっていうね本当に子どもの頃からこのアンパンマンのアニメをね見ることが本当に多くて私も子育てをしていてアンパンマンやっぱ子供もすごく好きでしたしやっぱりね小さい頃子供が小さい頃とかね何気なくやっぱ歌ってたりテーマソング流れてましたけどこれビジネスにね置き換えるとねものすごい深い問いになりますね。
そうですね、まあ、結構大の大人がね、まあ、胸を張って、まあ、自分たちは何のために創業してこの商品をどうやって目の前の人にね、うん、幸せにするためにっていうことが語られるかどうかっていうことを一遍自分の胸に手を当ててね聞いてみるのもいいと思うし、うんうんまあ、このアンパンマンってねお腹が空いている困ってる人がいたら、うん、自分の顔ねうんまあ、これはまあ商品とかサービスに置き換えたらいいと思うんですけど、うんまあ、それをちゃんとちぎって分け与えてね、皆さんを幸せにしますよね、うんまあ、自分を犠牲にしてでもまず相手を助けると、まあ、そして相手が笑顔になると、まあ、自分も元気になると、まあ、これこそが本当ビジネスの本質、うんまあ、地域貢献だと思うんですね、まあ、実はこれって日本人がすごい大事にしてきた独特の考え方だと僕思ってるんです。
うん自分の、ね、利益を、まあ、最優先するのではなくてまずは相手方他者ですね誰をどう幸せにするかっていうのがもうその軸っていうのがぶれない経営その軸がぶれない経営がアンパンマン経営なんですね。
その通りでございます、まあ、これからの時代ねただ儲かればいいという会社は生き残れないと思うんですね、まあ、この番組では今後はですね私が推薦したい、まあ、素晴らしい会社の経営者の方もゲストにお呼びしてですね、まあ、何のためにその仕事をしているの、まあ、どんな意味や目標を持って地域社会に貢献しているのということをですね、まあ、このアンパンマン経営をテーマにですね、まあ、熱い掛け合いをで引き出していきたいなと考えてます。
うん、確かに本当にねもうこの円つなぎバンクがもうすごいもういろんなところでね聞かれるようになったらいいなと思っております。そんなねまたちょっと後半もちょっとすごい熱い話になってきたので少しねちょっとジングル入れてまた後半お話聞いてみたいと思います。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種
はい、今夜はですねもういつも月に一度は来ていただく水田光三さんにその新しいね円つなぎバンクというのをねもう立ち上げるオープンするということでこう前半ねちょっと熱い話を、お伺いいたしました。でね これからはその水田さんがさっきおっしゃられた、私が推薦したい素晴らしい会社の経営者の方をゲストにお呼びして、まあ、何のために仕事をしてどんな夢を持って、ね、誰を幸せにするかみたいなねブレない経営アンパンマン経営というのをテーマにねこれからゲストさんをね呼んでいただくということで本当にねもう今後のゲストの経営者の方々がねどんな方が来られてどんな話するのかなと思ってもう今からもう本当に楽しみなんですよね。で後半のね水田さんは日本の歴史っていうとそれからまた古典にもね非常に、いろんなことが深い ことがいっぱいありますよというふうにいつもお伺いするんですけど、番組の中では歴史から学ぶ経営っていうのも、まあ、前回とかもねいろいろお話を聞いてるんですけど、そういうお話も出てくるんですよね。
そうですね、まあ、ぜひその辺、まあ、私たち日本人がずっとこう、まあ、大事にしてきたこの、まあ、ビジネスの DNA と言ってもいいかもしれませんが、まあ、昔から受け継がれてきた素晴らしい知恵がね結構眠ってるんですよね。でも意外と皆さん歴史を知らないがゆえに、今いろんな問題が起きてもですね、どうしちゃうかなしようかなって悩むんだけど、よくよく考えるとそれってやっぱり人間の営みなので過去に同じようなことが実は起きてるんですよね。だからそれを知ることで、あ、なるほど、昔の人はこうやってそれをクリアしてきたんやな、まあいうようなこともね学べると思うし、まあ特にあの古事記とか日本書紀ってね、もう今学校の教育の中で全く触れなくなってしまってるんですけど、意外と年配になるとね意外と皆さん知りたくなるのかな、まあその辺にも結構ねいっぱいいろんなヒントが出てきてます。まあ例えばその日本人がよく大事にする和の精神というかな、まあその辺の知恵なんかも昔のその記記を読むとねいっぱい出てくるんで、まあぜひその辺も学んでほしいなと思うし、それからまあケネディ大統領がね日本に来た時に、新聞記者が一番日本で尊敬する、まあ人は誰ですかって聞いた時に、まあ上杉鷹山ってまあケネディが言ったんだよね。で実はその時誰一人そのいろんな朝日や読売やいろんな産経おります新聞社いますけど、誰一人上杉鷹山知らなくて、慌てて探したというね、まあ、これ米沢藩、かつてね上杉謙信がまあのラインですよね。だから上杉謙信のラインでいくと200万石ぐらい昔あったのさ、それが30万石まで減らされて、上杉鷹山がいた時15万石まで減らされたのに、まあ今で言うたら公務員というかその数1個も減らさなかったんですよ。普通ならリストラするじゃない、
まあ、従業員みたいな
方ね。そうそうそう、それをせずに再建したということで、まあまあそれでケネディがそれを人を褒めていただいたと、まあ、いうようなこともね、これ結構経営のヒントいっぱいあるんでこの人の話なんかもできたらなと思ってるし、まあ、あとはまあ皆さんがよく知ってるやっぱ聖徳太子だ ね、
そうですね、
やっぱ和を持ってたっとしとなすというこの辺の1400年もこの考え方ずっと続けてるんで、これまあ現代のマーケティングというかマネジメントにもね、結構持続可能な経営ということで、つながってるのかなとそんなふうに思います。
いや本当ですよね、はい、なんかそのね上杉鷹山さんって、もう水田さんからは何度か聞いたことあるんですけど、はいはい、やっぱ聞いて私も次忘れちゃうし、そういうやっぱりね歴史にねよく本当、小学生の時読んだ伝記とか ね、はいはい、ね本にある、まあ、徳川家康とか、本当に有名な、まあ、俗に言うメジャーな方はもうよくわかります、でも、ほんまに上杉鷹山さんね、言ってるその江戸時代に破綻寸前だった米沢藩をって、もうそのね奇跡のさっきも言ってはった財政再建ね導いたとか、それその今で言うリストラ誰もしてない、
そうね、
すごいことですよ ね、
ですね。
でやっぱり先ほど言われてた歴史結構いろんなことがあるけど繰り返してる、ね、歴史繰り返すんですよね。
繰り返すんです。愚かなんです人間は、ずっと同じこと繰り返してるんです。
あ、まあまあね、何百年も生きてはる人おれへんから、だいたい80年
ですよ ね、
ね90年、はい、100年、
まあ、長くてもね、
ね、でもそしたらまた次の0歳から生まれた人が80年90年生きてる間にまた同じような
同じことをやってる、
うん、
会うちゃいまっか。でもよちょっとだけぐっと遡ったらあ、いやこうやって解決したんやなって出てくるんよね。
ああそういうことやね、
出てくるんよね、これが面白くて、ね、
やっぱり歴史の本読んでるとなんかヒントがあるのかな。
そう、だからやっぱり日本人が一番今失ってるのは国語の教育と歴史教育なんですよ、だからちょっとピンポンパンポンになっている
。いやもうこの頃ねあんまりこう歴史の、言ったら最近は本当テレビも見る人も少ないし、その例えばネット、SNS とか YouTube でもそのじゃあチャンバラじゃないけど、それちゃんちゃんバラバラして本当にねよく俗言う水戸黄門とか45分ぐらいになったらこうみんなこうね印籠出てきて仲良く最後仲良くなってまた旅始めるとか、まあ私たちの頃はそれがもう当たり前、毎週やって、遠山の金さんもねこう入れ墨、まあ桜吹雪見せたらなんかみんなへへー言うて終わるけど、また次の週はまた悪者出てくるね。
そうね。ただまあその残念ながらその水戸黄門もまあ 俗悪老子の話も、はい、まあ、実は歌舞伎場の楽しいお話なので、
まあまあね、
水戸黄門も実は全国回ったことないしね、
まあまあね、うん、そうらしいですよね、う
ん、それであの実はテレビからも実は退場してしまったんですよ。
あ、そういうことなんですか、うん、
これちょっと嘘を教えすぎてるね。
あ、そういうこと、うん、はあ、そうやったんですか。
赤穂事件はほんまに赤穂事件はあったんやけども、うん、あの赤穂浪士の話は全部半分 90% 作り話なんで、
うん、まあまあね、
なんかあれ見てると僕らほんまに思ってしまう、
うんうん、でもね、名古屋の方行くとキラーの方に行くと、はいはい、なんか赤穂が悪いみたいなね、うん、ことになって名古屋の方とお仕事すると、うん、いやよくね、もうそのそう、ね、やっぱ赤穂はねダメだよみたいなね言われたりしますけれども、う
ん
う
ん、
ま
あ、どっちもどっちなんです
けど、ね、どっちもどっちなんや。
調べるとねやっぱり猫目を襲ったってのは良くない。
あ、まあ、そういうことやね、戦いにもルールがありますからね。
イエスイエス。
だからこの頃で言うね、喧嘩しない子供も増えてるから、うん、昔で言った殴り合いしても戦いにもルールがあるし、もうみんなで最後はなんかこう握手して、うんうん、ね、
水に流すってい
うのは、ね、水に流すっていう、
これがね日本の文化なんだよね。水に流すんだよね。
そうですよ、ね、
すごいと思いません、これ水に流す、
ね、だから水ってすごいですよ ね、
すごいですね。
水ってどこにでも形も変わるしね。
そうですな、
そういうことです、うん、でどこで絶対必要ですしね、はい、水と空気は絶対必要やし、
うん、
かというて水がめちゃめちゃ大事か言うたら日頃忘れてますけどね、
うん、そうね、まあ、そういうことでね、まあ、最近特に AI とか、うん、技術のすごい進歩があるじゃないですか。
本当本当。
だからでもその中にはやっぱりちゃんと人間としての倫理とか経営の哲学っていうのはやっぱりちょっとそこは流しとかないと。
本当ですね。
なんかもう全く考えない答えがポンと出ちゃうようなところに人間が行っちゃうとね、うん、まずいのかなと、まあ、そんなふうに思ったりもしてますね、
うんうん、そうですね、はい、本当にもう西洋のね、うん、最新のね、うん、経営理論っていうのもね、うん、もちろんね魅力的なんですよね、うん、今もやっぱりね、うん、あの有名なこうねザッカーバーグさんとか ね、 ねおったらやっぱりそれはそれでね魅力的やなってあのね思いますけど、うん、でもやっぱり私たち日本人なので、まあ、日本人が思う、うん、やっぱり私たちと同じ DNA を持つやっぱりね先に生きた方たちね先人たちの教え、うん、いうのはやっぱ私たちもその DNA は日本人の血がこうね、うん、流れてるんやからやっぱスッとこう腹にねなんかあ納得みたいな部分もね、うん、あるんですよ ね、 ね、
おっしゃる通りですね、うん、はい、まあ、その辺で、まあ、この両輪の話ね、うん、まあ、最先端のお話と、まあ、我々はもともと結局ね持続可能な社会を作ったのは実は日本人ということをもう一回ね改めて認識した方がいいと思うんですよね。
うん、
よくなんかその SDGs で持続可能持続可能、いやいやあんたとこ全然持続可能してない国ばっかりやんみたいな僕らも2000年超えてますねんけどみたいな、ね、
そうやね、
だから意外と日本人そこに気づくべきなのかな
と。そうですね、もっと本当にね日本人、うん、っていうか我々日本人もっとね本当に誇り持たなあかんですね。
そうなんやな、
誇りないね。
そうね、な
ん
か、まあ、今日は結構交差で誇りも、
いやほんまほんまそういう誇りはねある、掃除機で吸うような誇りはいっぱいあるんですよ。
そうですね、
だけど、まあ、日本はね特にね、うん、もう大陸から来るね砂もいっぱい来ますけどまあねほっといたら家もすぐ誇りだらけになりますけど、うん、でもやっぱりねあの誇りプライドっていうのは持っとかなあかんなって、もうこれなくなったらやっぱりどんな仕事にも誇りを持ってね、うん、どんなボランティアにも誇りを持って、
そうね、
うん、それがねやっぱり最近なんかその謙遜じゃないけどやっぱちょっとね、うん、あの私なんてとかね、はいはいはい、どうせ私なんかとかね、うんうん、いうのはちょっとね、うん、ミサさんはそういうのないですよね。
あなたもね
いや私結構あの夜とか一人落ち込みますけど、
ほん
まほんま
見てみたい
落ち込むために人知れず泣いてるんですよ。
そうか、次行こうかも。
そうそうそうね、いうことでね本当にねもう三さんのねお話をね伺ってるだけで本当にねこれからのビジネスとかねこれ本当皆さんにあの1ヶ月にね1回三田さん来ていただいて、うん、ほんまこれあの永久保存版にしてこう聞いていただいて本当企業で流してほしいなと思いますというふうに本当にね、うん、三田さんの考えがやっぱ深いなと、やっぱお仕事に対するねあのこうずっと長年ねコンサルタントとかいろんな方の相談をされてるのですごいなっていう、で私たちのやっぱこれ非常に生き方ねかヒントがね本当に次々湧き出てくるなっていう気が私はいつもしております。 でね、もうあっという間にね、本当にもうなんか喋ってたお別れの時間にね、近づいてまいりましたが、本当にもう聞いてくださってる皆さんに、水田さんから大切なお知らせとメッセージをお願いいたします。
そうですね、今日話したエンズナギバンクっていうのは、実際には7月ぐらいにはサイトを立ち上げてですね、いよいよ本格的にスタートしたいなと思ってるんですね。で、今日リスナーの皆さんにはですね、この番組を通じて、毎回明日からの経営や仕事に生かせるヒントをですね、受け取っていただきたいと思ってますと同時にですね、今回お話したい私の思いとしては、この円つなぎ、あるいはお金の円をね、循環させたい、アンパンマン経営で地域を豊かにしたいとかね、歴史の知恵を未来に生かしたいと、こういう考え方にです、共感した、賛同したという方はですね、自分のあるいは人脈も生かしてみたいとか、あるいはもっと言うとかっこよく言うと恩返しがしたいとかね、そういうシニアの皆さんも含めて、この円つなぎバンクに参画したいとかね、あるいはその会員として登録したいなという方はね、ぜひ心からお待ち申し上げておりまして、いろんな、この夢の種もね、大体そういう精神ですよね、
ご縁応援貢献、
そうだから、その貢献いうことも含めて、やっぱりこう、次の世代にバトンタッチしていくという意味においてね、ぜひ皆さんも参画してほしいなと、まずはその第一歩、私たちとですね、新しいのをつないで見ていただきたいなと。
本当ですよね、
思ってます。
で、ありがとうございます。で、7月からサイトが立ち上げ、今ね、準備段階なんですよね。今もう6月ですのでね。で、もう来月ぐらいには、登録方法とか出るんですけど、それまでのつなぎっていうことで、今日のね、放送聞いていただいて、ちょっと水田さんに質問してみたいなとか、どんなんなんとか興味あるとか、さっき言われてた、恩返ししてみたいとか、僕もシニアでいろんなことやりたいよっておっしゃる方は、ぜひ今私のね、アドレスがありまして、ここのね、夢の種さんに連絡していただくのもありなんですけれど、ちょっと、Gmail の方が needs.でアロマAROMA でよし、YOSHI2846 @gmail.com で、一般社団法人ニーズのホームページがございますので、一般社団法人ニーズのホームページを見ていただいたら、そこの、お問い合わせのところはここのアドレスに gmail.com needs.aromayoshi2846 @gmail.com になっておりますので、そちらに、ぜひまたご連絡いただければと思っております。次回の放送からはいよいよ熱いこの経営哲学にね、水田さんと共に迫ってまいりたいと思います。どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。それではエンディングになりますので、水田さんもご一緒にエンディングしたいと思います。ということで、今夜もですね、水田光三さん、円つなぎバンクを、7月から立ち上げますということで、熱いお話をたくさん聞かせていただきました。水田さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということで、では一緒にエンディングを、加古川出身メジャーアーティスト T&T さんの生きるでお別れです。また来週の木曜日23時30分イエローチャンネルニコニコフリークエンシーでお耳にかかります。水田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではおやすみなさい。はい、失礼いたします。
昼には街でお買い物、帰っていつもの連続ドラマ、二人して泣いて見つめ合う